マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。今日はですね、メッセージをいただいたのでご紹介したいと思うんですが、横浜市の高橋さん、ありがとうございます。先日百人首の話をされてましたね。あ、してました、してました。私も毎朝5時頃からのジョギングで百人首を読みながら走っています。口のトレーニングにもなり、作者は聞き慣れた30人ぐらいしか分かりませんが、徐々に増やしていこうと思っています。あ、素晴らしいですね。走りながら、あいみてのみたいな感じですか。それは早く走れるだろうかどうか。なかなかおつでございますね、高橋さん。小野の小町とかね、私も本当に作者全然分かってなくて、3人ぐらいしか言えないかな。セミマルとかね、泉式部とか、あ、ちょっと増やしましょう。わかりました。じゃあ私もですね、高橋さんと一緒にもうちょっと作者を勉強して、50人ぐらいは覚えようという目標を今月掲げたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。さてさて、この番組ではですね、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、新しいワクワク情報をどんどんご紹介していこうと思っております。今朝はまた面白い方が来てくださいましたよ。心を動かす野菜、いいですね。それだけで気になっちゃいますけれど、武井ファーム代表武井俊信さんをお招きすることになっております。どうぞ楽しみになさってください。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。今日は武井ファーム代表武井俊信さんにスタジオにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いただいた名刺に心を動かす野菜、
はい、
武井ファーム、
はい、
いいですね、ネーミング。
まあ、野菜を作ってきて、例えばうちで作った野菜をお届けして、はい、それを受け取ったお母さんがこの野菜を目の前にして家族のためになんかお尻料理を作ってあげようとか、お子さんがお母さんが作った料理を食べて、うん、なんか野菜が好きになったとか、で、まあ、うちのお客さんでもあるシェフの人たちがお客様に美味しい野菜を食べていただきたいとかっていう風に、いつもとは違うような包丁を手に取って、でちょっとなんかやる気になっちゃうとか、うん、まあそういうことで少しでもうちの野菜で心が動いてもらったらいいなと思うことだったんですけども、うん、今となっては一番心が動いてるのは僕かもしれないです
そうなんだ。当初の思いが逆に自分に返ってきたというか、
返ってきてます。
心動かされてますか。
はい、毎日動いちゃってますね
あ、素晴らしいじゃないですか、はい、そんな。ご自身ももちろん畑で作業とかされてる、
してますよ、
わけですよね、はい、その作りながらどういうところで心を逆に、
やっぱりですね、シェフの人たちがいろいろ電話をくれて美味しいとか、あるいは次の人を紹介してくれるとか、そういうことでなんかやってきた感じがあるのかなとか、あとは外でもイベントをやったりしていて、直に野菜を目の前で食べてもらうお客さんに、そういうのやっぱり見て一言美味しいとか言ってくれるじゃないですか、やっぱそういうのでやってきた感じがあります
か。なるほどなるほど。そしてそういう気持ちを聞いて、うわーってまた動かされて、またこう自分が美味しい野菜でまた人の心を動かすぞっていう気持ちになっていくというね、好循環が生まれている。素敵ですね。ただ武井さん、そもそも農家になりたいかったわけではないという。
そうですね、一番やりたくない仕事は農業ですね
それは子供の頃からそういうふうに思ってたわけですか。は
い、まあ、中学ぐらいになると友達から百姓百姓って言われるようになるわけですよ。農家の息子だったので。
なるほどなるほど。ご家族、お父様がやられてて、
はい、それはいじめとかではなくて、ちょっとなんかバカにされちゃってるみたいなとこがあって、でそれは高校に行ってもそうだったんですね。でもう絶対やりたくない仕事は、まあ、農業だけはやめとこうというふうに思っていたんですよ。でも普通にサラリーマンを何年かやっていて、ある時まあ会社を辞めたわけです、でどうしようかなと思った時に、もうやりたいこともないので、もうしょうがないから人生を諦めて農業を、親の農業を手伝うかと
人生を諦めて
なぜかというと、はい、まあ、当初は親を見ていて朝畑に行って って、お昼に一回帰ってきて、また畑に行って、ちょっと夕方に帰ってきて、まあそれの繰り返しで、人と出会うのって周りの近所の人ばかりのイメージがあったんですね。だからもう農業をやるイコール外との接触はもうなくなるもんだと思ってたわけです。
なるほどなるほど。
まあそれでもいいかと始めたんですけど、まあその時ふと思ったのが、農業のことを何も知らなかったわけですよ。だとりあえず何か勉強しようかなと思って、で本屋さんに行って、こういろいろ本を物色して一冊の本を手に取ったんですね。でそれが野菜の作り方の本でもなくて、もちろん種のカタログでもなくて、29人の新規就農者をインタビューしたドキュメンタリーだったんですね。で、それは全国で年齢もバラバラ、野菜畜産、まあみんなバラバラです、まあそれをじゃあとりあえず読んでみようと、要は新規就農者ってどういうことなのか、まあ読んだわけですよ。そしたら自分が読んだ感想としては、8割の人が失敗。
新しく農業始めるとやっぱり最初は失敗してしまう、
でやっぱりダメじゃんと思ったんですね。農業ダメじゃん、もう思い描いてた通りですよ。やっぱ農業ダメじゃんと思ってたんですけど、逆にそれを、思った時に、農業をやる前だったんで、これからやるにはもうやらないことを決めちゃおうと。それがその皆さんが失敗してたことは、これやっちゃいけないんだな。
なるほどね。それ何かやっぱりダメな点があったわけですか、その新規就農者の29人の8割の人は。
はそれなりにあったと思いますね。
それやっぱり今となってはもう分かるというか、
今となっては、やらなかったから今があるのかなと思います。
そうだったわけですね、でこう始めて、お父様とかは何かおっしゃらなかったんですか。
一番初めはもう農業じゃ食っていけないからやめろと、
お父さんもやめろというスタンス。
で農業をやりたいと言って、まあ一応作業服らしきものを着て、あのホームセンターで980円の長靴を買って畑に行くじゃないですか。でも10日間ぐらいは何もしてなかったですね。もうあの指示もないし、何していいか分からないし、だからまあいや無視ですよね。畑で無視されていて、である時、こうビニールトンネルを作るパイプを立てるんですけど、そのパイプを持ってこいって言われたのが、確かそれが初めての農業の仕事ですね。嬉しかったですよ。
嬉しかった。そうですよね。お父さんがなんか言っていると、
なんかちょっとは期待じゃないけれども、まあ、
いや絶対嬉しかったはずですよ、それ言わないだけでね。
でも、やっぱりその今となっては百姓という言葉は結構農業の中でもかっこいい言葉ではあるじゃないですか、なんか職人的な、でもうちの中ではもう百姓というのはもうすごい NG ワードなんですよ今でも。
そうですか、
だから農業を始めた時に、モチベーションとしては、農業という職業が、お前のお父さん何やってんのっていう聞かれた時に、自信持って言えるぐらいの職業にしていきたいなと思って、
そういう思いがふつふつと湧いてたわけですね。
ありますね。だからそれは、例えば野菜作ってて、昨年も千葉って結構災害があったじゃないですか、
そうです
ね、でやっぱそういう時にこう台風とかで野菜やられちゃうと、結構めげちゃう時ってあると思うんですけど、やっぱりお金以外のモチベーションを持っていると続けることができるじゃないですか。
なるほど。
それが農業の地位を高めたいというのはありました。
素晴らしい。でその中で武井さんが試みられたことっていうのはどういうことなんですか。
まず営業しない。
営業しない。
でも情報は流しました。でもお金がなかったので、ホームページを作るお金もないので、ブログってお金かかんないじゃないですか。だからブログは8年間毎日書いてました、ね、毎日です。
で情報発信して、
で例えばもういろんな野菜を探すときに、新しいものを撒いたら、こうやっぱ情報を流さなきゃいけない。でもその情報を流すタイミングが難しくて、情報をこう流しちゃったら真似されちゃう可能性があるわけですよ。だから種まき時期が終わってから情報アップするようにしてましたね。
それは武井さんが人が作らないお野菜を作ろうとしていらっしゃったからですよね。
それはね、おっしゃる通りで、誰もが作ってないものを、だからさっきの人を動かすというのも、要はシェフの人たちにびっくりしてほしいとか、だからもう例えば黒い大根を作るじゃないですか、それをブログとかでアップすると、どんどん作ってくる人もいるわけですね。そうするともうマイブームが終わっちゃう。でもやめちゃう。
やめちゃうんだ。
やめちゃいます。やめちゃってたんですけど、ここ最近はもう昔にもう10年ぐらい前にやめちゃったやつを、実はもう一回作ったりしてるんですね、ちょびっと。それはなぜかというと、当初の野菜興味なかった頃に作ってた大根ってあるじゃないですか、それと今ちょっと今 当時よりはまだちょっとは興味は持ってるので、うん、今黒い大根を食べたら新しい提案ができるかもしれない、
うん、なるほどなるほど、
っていうので昔作って、もうマイブームが終わっちゃったやつも最近また作ってますね。
それは武井さんがブログの中ではそのお野菜を食べてこういうふうに食べれるとかそういう提案をしていて、
そうなんですね、初めはネタがないじゃないですか、はい、だからまあ今日こんな種をまきましたとか、はい、そんなのをやってるんですけど、ある時気づいたのはこれって面白くないなと思ったんですよ。
ほうほうほう、
結局種をまいた基地っていうのは農家さんとかが見たら面白いわけですよね、
うんうんうん、なるほど、
その人たちっていうのはうちの売り上げにならない人たちじゃない。
なるほどなるほど、はい、
それからちょっとハウトゥー系にして、あの野菜の食べ方とか、うんうんうん、野菜の品種紹介とか、うんうんうん、それをやるようになってから読者も増えたりとか、あのメディアからのなんかいろんな依頼も来たりして、まあ、それが良かったのかなと思いますけど、
はあ、そしてどんどんどんどん発展していったと、
はい、
あの武井さんの人生のまだちょろっとしかお話聞けてないんですけど時間が来てしまったんです。
早いですね。
早いんですよ。なのでちょっとまた来週お願いしてもいいですか。
はい、
よろ
しいですか。
はい、
すいません、よろしくお願いしま す,
お願いします。今日のゲスト武井ファーム代表武井俊信さんでした。ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝は武井ファーム代表武井俊信さんからお話を伺いました、ね、心を動かす野菜、まあ、最初はそういう思いで作った、まあ、その名前だったそうですけど自分の心が動いている、まあ、まだちょっとねそこまでお話聞けてないのでちょっとまた来週皆さん楽しみにしててくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしております。アドレス言っておきます。 agri@joqr.net です。 agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。
ここでお知らせです。先週までの放送でお知らせしてきましたマイナビ農業主催の3月開催のイベントにつきまして、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止が決定しております。詳しくはマイナビ農業のホームページでご確認くださいますようお願い申し上げます。